Why stand in line until you think you have the time to spend an evening with me?
それは何ですか?
And if we go someplace to dance, I know that there's a chance you won't be leaving with me.
延岡共立病院は長きにわたり地域医療病院として心のこもった親身なサービスを基本理念に地域を支えてきました。サービスを受けるのは全て私の家族という気持ち、地域住民の方々が健やかで安心して生活できる環境の実現を目指し、予防接種、医療、介護などの事業サービスを通じて地域社会に貢献いたします。 What is that? それは何ですか？この番組は医療法人親和会延岡共立病院の提供でお送りします。ナビゲーターは松田優子でお送りします。
The time is right, your perfume fills my head, the stars get red and oh the night's so blue. And then I go and spoil it all.
今回も延岡共立病院理事長の赤洲育太郎先生にお話を伺います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、まずは先月の番組の感想が届いておりますよ。 あの死生観についてですね。
はいはいはい、そうですね。
ラジオネームがプロってすごいなさんです。いつもそれとなく聞いています。
ありがとうございます。
人生観、死生観を織り交ぜながらのトークです。見つめ直したり考え直したり気を沈めるきっかけとなります。さて、話は変わりますが、私は先日体の不調で延岡共立病院にかかった時のことです。そこに一人の方がいました。初めて接する方のように思いました。何気なくしていた時、ふとその人の立ち振る舞いに目が行きました。本当に何気なくなんですが、様々な人一人一人に対する言葉と行動にとても感銘しました。この人の人さばき、物さばき、時さばき、言葉さばき、心さばきの仕方、実にそつなく、きちきちっとだけど気づけぬほどさりげなく、でもしっかり確実安全なやり取りをされている姿、プロというか職人の髄を見ているようで、ああ自分もこのようにならないのと感心しました。体も治してもらい、心も治してもらった気がします。ありがとうございますという。
ああそうですか。
なんとも心にしみるような。
ね、
はい、
あの嬉しいですね。
うん、
あの受付の方か、まあ、はい、あのそれともコロナが流行った時から、
はい、
あの入り口のところにですね、職員を一人、うん、あの、配置してまして、はい、その方のことかもしれませんね。うん、まあ、わかりませんけど、あの、いずれにしても、あの、私どもの病院にね、うん、来ていただいて、まあ、心も体も、うん、治ったということで、大変嬉しく思いますね。
これ、あの、病院にとっても、本当に、
いや、もう本当ですね、あの、これ、はい、こういうお言葉をいただくとね、うん、あの、我々も一生懸命頑張った甲斐がありますね。
はい。
はい。まあ、治療するのがね、病院ではあるんですけど、実際にね、あの、患者さんがかかるときには、うん、玄関から入って、受付に行って、ね、うん、あの、案内されて、看護さんがいろいろ話を聞いて、うん、まあ、最終的に、お医者さんが診断しますけど、まあ、そういった、なんていうか、手順というかね、うん、一つ一つ、人と人とこうね、関わりながら、まあ、先生のところにたどり着くんでしょうから、うん、まあ、そのどこでもね、うん、不快な思いをされなかったということは、僕もほっとするし、
うん、
まあね、得るものがたくさんね、あっていただければ、それだけね、病気だけじゃなくて、はい、心もね、治っていくということになりますと、非常にね、うん、嬉しく思いますね。
そうですね。やっぱり体の不調で行くところがやっぱ病院ですよね。
うん、
そこによって、やっぱこう気分も、ちょっとこう、はい、軽くなるというか、うん、治してもらった気がするって、
本当
素敵なお話だなと感じました。はい。
いつもね、僕思うんですけどね、まあ、人間って機械じゃないから、
はい、
やっぱりここが悪いんですよ、だから治療しましょうと。それは理屈はわかるけど、うん、やっぱそれぞれね、その人の背負った背景ってあるじゃないですか。とか、哲学とかね、うん、その方の生きてきた、まあ、ポジションとかね、まあ、そういったのをこう、まあ、要するに人間なんで、まあ、ね、治療を提示するのが仕事かもしれませんけど、まあ、どういった背景があるのかをね、まあ、計算してというかね、まあ、そういうところを考えて、まあ、最も適切な、方法でこうね、必ずしもだから、ガイドライン通りではないのかもしれないですね。
はい。
だからまあ、それでもいいと僕は思うんだけど、要するに、その方に見合った治療を選択してね、 で、そういうことがいいと思うし、あの、やっぱりその言葉がけてね、難しいというか、ね、あの、何度かこの番組でも話したかもしれませんけど、はい、なんていうか、難しいですねというと、ね、やっぱりこうね、ちょっと不安になる言葉じゃないですか。
はいはい、
手強いですねって言われると、やっぱりね、あね、あの、難しいけど頑張ってくれるんだな、みたいなニュアンスが、ね、
あります、はい、
含まれるじゃないですか。
うん、
だからそういうね、言葉を一つ一つ選んで僕も話をしてるつもりなんですけど、やっぱりね、その傷つけないけど、うん、まあ、ニュアンスがね、あの、伝わるようにという、うん、あの、ふうな工夫もしてるんでね、はい、まあそういったことが病院全体に行き届いているんであればね、うん、僕も嬉しいですね。
そうですね。はい、ありがとうございました。
はい、どうもありがとうございます。
さ、ではここからは、今回のテーマが、謎の遺跡、プマプンクと、また謎シリーズですね。
これはね、はい、あの、まあ、ちょっと僕いろいろ調べてきたんですけど、
はい、
プマプンク遺跡というね、うん、あの、プーマの扉という意味らしいですね。
はい、
あの、プマ、プーマ、
プーマ、プンク、あの、ヒョウですかね。
ヒョウ、はい、あの、猫科の大型のね、うん、あの、動物ですけど、そのプマプンク遺跡っていう、うん、南米にあるんですね。
そうなんですよね。そんなわけで、育太郎先生、今日は ね、 あの、南米スタイルにて、スタジオにいらっしゃってます。
本庁ちょっとね。
はい。これもあの、ホームページにね、お写真掲載されますので、ぜひ一緒にお楽しみいただきたいんですけれども。
ちょっと雰囲気を盛り上げると思
って。はい、
そう
あの、麦わら帽子と。
麦わら帽子ね。はい。で、あのね、この、まあ、世界中にね、うん、いろんなあの、謎めいた遺跡はたくさんあると思うんですね。はい、あの、まあ、ストーンヘンジとかもそうだしね、あの、まあ、ピラミッドもそうですよね。うん、どうやって作ったかよくわからない
ですね。そうですよね。
でもまあまあなんとかでも頑張ったらやれそうな感じですけどね。
そうですか。
ただねこのプマプンクに関してはね、
はい、
もう僕もう見れば見るほどね、うん、もう全くわからない。
もう謎だらけ。
もう謎だけ。どうも目的もわからないね、うん、作り方もわからないね、
はい。
一個一個がそう、もうあまりにも精緻で、今日僕のねあの最大の悩みはですよ、このプマプンク遺跡を、うん、の石をね。
はい、
どうやって伝えようかと、
うん、ラジオで、
ラジオでね、この凄さをね、
ね、
もう凄すぎてね、
うん、
どうやって言葉で伝えようかなと思ってるんですよね。
うん、
で、まずね、そのどんな遺跡なのかということなんですけど、
そうですね。まずその場所は南米の
ボリビアですか。南米なんですよ。そうそう、ボリビアってとこですけど、
うん、
ボリビアっていうふうにご存知？
聞いたことはあるってことです。
いや、僕もそうなんですよ。ボリビアってどこ？あの、調べてみたらね、チリという国をご存知ですよね、はい。あの、南米の一番。
細長い。
細長いですね。その上なんです。北ですね。
はい、
で、まあ、要するにあの、まあ、南米全体から言うと真ん中よりちょっと上でしょうかね。
はい。
あの、というところに位置してまして、ちょっと地図をね、お見せしたんですけど、
はい、
3ページ目ですか。
資料
ですね。はい、まあ、ペルー王国があって、うん、その下がチリ。
はい。
まあ、そのちょうど間？
間ですね、ちょうど。はい。
あの、ペルプア。
はい。
まあ、その間ぐらい。だから、うん、まあ、南米の位置で言うと真ん中よりちょい上あたりですかね。
うん、なので、まあ、標高も高いんですよね。
高いんですよね。そうそうそう。で、いわゆるそのインカ帝国ってありますけど、
はい、
まあ、そう、地域は似た地域なんですけど、その前の文明なんですよ。
うん、
だから、インカ文明もすごいけど、
はい、
その前あの、よくね、うん、そうそうそう、よくテレビなんかでね、はい、あの、石垣がピタッとね、うん、もうカミソリ一枚入らないような、
はい、
あの、ピタッと張ったあの石垣の像がね、
うん、
出ますけど、その前の時代の遺跡なんですね。
かなりだからもう相当昔は昔なんですよね。
そうなんですよ。あの、ちょっとね、いろいろ調べてみるとね、
はい、
1万5000年前とか書いてる資料もあるんですけど、ちょっとそれ僕はね、ちょっと盛りすぎじゃないかと思って。
人類いますかね？
まあいるんですけど、1万5000年前って、まあ日本で言うとね、うん、あの、縄文時代が始まった頃。
それぐらい、うん、
旧石器時代から、ね、
はい、
あの、あ、じゃあ新石器時代から縄文時代に入るところですね、うん。なんですけど、それちょっと盛りすぎ。多分あの、200年とか300年とかそれぐらいじゃないかと思います。だからまあ、まあ、当然文明はあったと思うんですね。はい、まあ、日本で言うと、や、あの、縄文時代後期ぐらいかな、
はい、
になると思うんです。あの、まあ、キリストが誕生して、という頃ですよね、うん。だから、まあまあまあ、もう人々の暮らしはね、
はい、
きちんともうあって、まあ、あの、社会というものがもう、あった頃だろうなと思うけど。
うん、その時期なんですよね。
バラバラ、ラバンバ、バラバラ、ラバンバ、
でね、この、まさに、ここ、資料の1枚目にね、
はい、
写真をちょっと細かく分析に。まあ、いわゆるその、ブロックですよね、これね。
そうですね、ブロック。
で、おそらく以前は建物がこのブロックでできてたであろうと思うんですけど、うん、
はい、
このブロックの一個一個が多分数トンはしそうな、
相当
大きな、
ですよね。
大
きくて、はい。
で、まあ、四角いね、長方形のブロックですけど、うん、よく見るとそれにこうね、きちんとして溝が掘ってあって、
はい、
その溝も非常に規則正しいというか、縁取りをこう、
はい、
にしてあるような溝ですよね。
直角でね、
直角ですね。
ですね。
で、同じような、こうね、ブロック、長方形のブロックとか、エッジ型のブロックが、こうね、並んでるじゃないですか。
うん、
まるでその、テトラポットの、
ああ、ね、並んでる様子
ですよ、ね、石材みたい
な、ね、はい、
全く同じものがこう、うん、ゴロゴロ並んでるじゃないですか。うん、まあ、そういう風にも見えるし、その一個一個のね、テトラポットの一個一個に、非常に精緻な装飾というか、
はい、
溝が掘ってありますよね、
うん。どういう意味があるんでしょうね。ね
で、この溝がね、
うん、
そこの意味なんですよ。わ、うん、からないけど、うん、内側にこう溝が掘ってあって、はい、その溝の内側にもまた溝が掘ってあるでしょ。
うん、
で、それが、あの、途中でこうエッジが入ったりしてて、
はい、
で、そのエッジがまた内側にも入って
ると。ああ、ちょっと不規則ですよね、なんかこう。うん、
だから、その、組み合わせるためのものじゃなさそうな溝じゃないですか。うんうん、そこがよくわかりづらい。
そうですね。
だから、まあ、まずね、この石を切り出してるっていう話ですけど、うん、同じ形に石を切り出すっていうことは、うん、そもそもできます。
いや、だから何かその、型がないとね、今で言う。
そうそうそう。石を切り出すだけだったらね、まあ、同じ形の石は、うん、なんか切り出せそうな気がするんですよ。うん、まあ、例えば、真四角とかね。
はい。まあ、四
角だけと、長方形だけと、うん。そしたらそれを、レンガのように組み合わせれば、まあ、家なりなんなりできるわけでしょ。うん、でも、そのようにも見えるけど、うん、その一つ一つのブロックに、うん、あの、溝がこう掘ってあるじゃないですか。うん、そして、この溝もね、まあ、なんて表現したらいいかな。内側に、まるで模様のように溝が入ってますでしょう。
はい。
例えばね、これ、これをね、模型で作った方がいらしてね、
はい、
この写真をちょっと載せてるんですけど、まあ、同じようなそういうエッジ型のブロックが何個もあるんですけど、
はい、
このブロックをよく見てみるとですね、うん、まあ、ぱっと見エッジ型やけど、エッジのね、くぼみのところにまた一つ溝があって、
うん、
その奥に、それ何ですか、台形の溝が2つあるんですね。
奥に何かありますよね。
奥の方に行くとまたね、ちっちゃな溝が掘ってあると。
はい。
で、まあ要するに凹凸がきちっとね、
はい、
作られてるんです、うん。あたかもこれなんかほら、組み合わせるブロックみたいに見えるじゃないですか。
そうですね、カチッとこう2つなりを合わせて。
そう。そしてその裏側もきちんとね、ほら、十字型の凸がね、あるんですけど、うん、この十字型のブロックも、
うん、
まあいわゆるそのほら、横の筋というか、
はい、
そこの手のとこも、こう、一段、こう、ウェッジが切ってある
でしょ。そうですよね。
普通やったら、
うん、
もうここで溝いらないくらいですか、うん、ただ組み合わせるだけ
で。ちょうどもう
直角で、
形を
合わせるだけでいい
でしょ。単純にね、作るだけであれば。
そう、組み合わせるだけですね。はい、だから、組み合わせるだけの目的で作られてないってことですよね。
そうですね。これは何ででしょうか。
わからないですよ。
おしゃれですか。
しかもね、表面が磨き上げられてるらしくて。
うんうん、
まあ、なんですか、ホテルなんかに行くと床が大理石じゃないですか。
うん、
で、大理石ピカピカでしょ。
綺麗なの、表面仕上げ
てる、ね。そう、うん。それなんですよ、これ。
へぇ、じゃあ磨かれたってことでしょうね。
磨かれてるんですよ。なんで？
すごいですよね。
だって建物建てるだけだったら磨かなくていいでしょ。
うん、
それなのにさ、一つ一つの石をね、うん、切り出して、ブロックだけにすればいいのに、溝を掘って、
うん、
その溝もなんか模様みたいに掘ってあって、うん、それが内側にこうね、だんだん、小さくなっていくような溝になって、
はい、
しかもね、組み合わせそうやけど組み合わせるために作られているわけでもない
じゃないですよね。
しかも表面もピカピカ磨
かれてる。
で、それもね、それまあ建物の跡なんだろうと思うけど、
はい、
もうなんていうかな、壊されてしまって、
はい、
まあそこら中にこう瓦礫になってるんですよね。それもよくわからないですね。
そうですね。で、見た感じもかなり重量もありそうなので。で、硬そうです。硬いですね。
硬い石でできてる、うん、そうですね。で、まあ、砂岩でできてる石もあるらしくて、
はい、
まあ、そういった石はね、やっぱ風化が激しいらしいですね、うん。だけど、この写真で見る限りね、どうなんですか、これ。大きな建物がここに建ってた 感じですよね。
うん、ですね。
だけど、これをこう見るとね、どう組み合わさってたのかなっていうね、うん、それすらわからないと思うん
ですね。それすらわからないし、でも、建物だったのは、ちゃんと、こう、あるんですよね。建物だったっていうのは。うん、
まあ、門みたいなのが、今も建ってるんですよ。うん、で、だけど、それ以外はね、まあ、要するにもう徹底的に破壊されてるんですよね。うん、でも、破壊されるというとね、もう、瓦礫みたいにね、うん、石自体が、こっぱみじになるような感じするけど、うん、これは、形は残ってますよね。
残ってるんですよね。
石、ブロック自体の形はね。はい、で、これね、ティワナク遺跡っていう、はい、まあ、大きなね、遺跡の中の、まあ、1エリアが、このプマプンクだそうです。う
ん
う
ん、はい。
で、このティアワク遺跡というのが、まあ、さっき言った、その、インカ文明の前、
はい、
プレインカ文明っていうね、うん、名前がついてるみたいですけど、要するに古代の遺跡なんですよね、うん。で、この周辺にはね、ティワナク遺跡群っていうのは、アカパナとか、
はい、
カラササヤとか、うん、プトゥーニとか、
はい、
カンタタリータとかね。ケリカラとか。これ現地の言葉なんでしょうね。
そうですね。これ今
非常に難しいですね。まあそういう地域地域にピラミッド状の建造物があったりとか、うん、まあ長方形をした遺跡の中心部分があったりとか、まあ太陽の門があったりとかね。うん、まあその広場があったりとかね。いろんなそのエリアが。
エリアがある中での一部が。プマプンクなんですね。
で、プマプンクっていうのはこういう特徴があると、ピラミッド状の建造物があったり、うん、遺跡中心部からは少し外れたところにあるというね、はい、という、まあね、その、まあ、なんていうか、ね、立地条件というかね、はい、まあ、この辺にいろんな遺跡がある中の一つだと。でね、僕は他の遺跡もちょっと写真を、ね、集めてきたんですけど、はい、例えばこのアカパナというね、アカパナ。
アカパナ、はい。
アカパナみたいな、
ね。アカパナ、はい。
ピラミッド状の建造物があるというアカパナというね、
はい、
写真がちょっと載ってるんですけど、この写真にもね、確かに遺跡があって、うん、石がこう積み上げられてますよね、はい、石垣というかね。
そうですね、大きく山のように、う
ん。ですね。でもね、プマプンクと比べてね、
はい、
どうですか？僕は、まあ確かに、
まだ、うん、
これはね、はい、まあ普通と言ったらないんですけど、
そうですね。
まあね、石が積み重ねられた古代の遺跡ですよ、うん、ただのね。
はい、うん。しかもまだ一個一個もさほど大きくないっていうか、う
ん、
はい。
まあ、そうやねと。昔文明があったんだろうなというね。うん、はい、およそ想像がつきそうだし、うん、まあ、人間の想像の範疇に入るというかね。ああ、なるほどなと。まあ、こういうとこから文明が発達、ね、スタートしたんだろうなという、ふむふむ、なるほどって感じ。
想像できる感じ。想定内というか。
想定内ですよね。うん、まあまあ、そうでしょうね、とね。うん、まあ行ってみたいし、見てみたいけど。
そうです ね。
まあびっくりするほどのね、うん、ことはないと思うけど、はい、プマプンクのね、このブロックとは明らかに違うと思う。
全然違いますよね。
全然違うでしょ。はい、これが本当石ですかって。
で、誰がやったとか。
ね、誰がやったのかわからない。目的もわからない。
うん、
だから、何にもわからないわけですよ。うん、目的もわからん、はい。作り方もわからない、ね、うん。どうやってこんなのがね、その、
はい、
なんでここにあるのかもわからない。
まさか自然にできたとかはね。
自然のものじゃないですね。どう見てもね。そしてね、これ、驚くべきことにね、はい、ちょっと僕、この、びっくりするような写真をね、ちょっと、いくつか、プマプンクに持ってきたんですけど、これ見てくださいます。これ、三角形の石が切り出してあるんですよ。
はい。
で、そこにね、三角形の石の、穴が開いてるんですけど、
穴開いてますね。
穴開いてるでしょ、はい。で、この穴、ちょっと見てください、これ、はい。斜めに通してあるんですよ。
通ってますね。
通ってんですよ。
これすごい。
すごいでしょ。まあちょっと表現難しいけど、まあなんていうのかな、三角錐、石の。
図形で言うと、
ね、
はい、
もう三角。これ本当に規則的なものですよね。うん、三角錐の一辺と一辺の間に斜めにまっすぐ、
はい。斜めにね。
穴が通ってるでしょ。
はい。
でしょ。
これ何ですか、なんで
だからちょっとね。そう、人間の、まあ、人間の技術でもできるけど、その、ね、古代の技術水準とはちょっと考えられます、
うん、
ないですよね。で、このね、その電動ドリルのとこやけど、うん、こうね、アップで写真を撮ってありますけど、ね、小さな溝が掘ってあって、はい、そこの溝の中に規則的に穴が開いてるんですよね。うん、ポツポツポツポツポツ、
はい、ね。
これ電動ドリルの跡でしょ。どう見ても。
どう見てもそうですよね。
どうしてこんなちっちゃな穴開ける必要あるんですか、うん、 大きな穴はね、まあ、鉄パイプを通したのかもしれない。はい、まあ、この人は鉄ないですけどね、はい、もちろん。
謎ですね。
もう謎すぎてね。ちょっ
とわからない。
ちょっと、追いつけないでしょ、頭が。
追いつけないですね。ね、このことを考え出すとなんかこう、さまよって、そうそうそう、しまいそうな。
だからね、他にも遺跡がね、確かにあって、うん、まあ、この地域に人がね、文明があって人が住んでたんだと思うけど、ちょっとレベルが違いますよね、うん、レベチ。
レベチ、
レベチでしょ。だってこんなものを作る必要全くないですもんね。うん、だからこう異質なものがね。
異質すぎてね。
でしょ。
なんか
どうやって作ったのかもわからないですよ。うん、僕はこれずっと、ね、今回のことで調べてたらですね、はい、あることに当たってですね、
うん、
琉球大学の先生が、
はい、
このプマプンク遺跡を分析した結果がね、論文になったんですよ。
出てるんですね。
はい、でね、これがその論文の、これ原本です。
はい、
で、あ、じゃあ話変わりますけど、うん、私は論文の読み方でご存知です。
私もそのまま最初から読めばいいんじゃないですか？
そう思うでしょ？
うん。
それね、ちょっとしんどいんですよ。
まずそこからさ、ね、そうそう教えてもらいましょうか。
論文はね、はい、まあ、現代をこう見るじゃないですか、代をね。
はい、まず代があって、
ね。南米ボリビアのプマプンク遺跡からね、うん、表明させてたジオポリマー。
はい、
で、おっとね、目に留まるじゃん、はい。論文が最初にね、一番後ろから見るんですよ。
あ、そうなんですね。
でね、必ず一番最後にね、まとめってのが書いてあるんですよ。
はい、はい、はい。
そこをまず読む。
はい、
まとめをね、
うん。
で、そこにこうね、もうこの論文の趣旨が書いてある。1ページ目から読むとね、大変で、はい、なかなか、初めにから始まる。
長いです。
長いです。
いっぱいあるって。
で、その実験のね、どうやってこの実験をやっていったかとか、結果がこう書いてね、一個一個の検証がされてるんですね。で、最後に自分たちがこう思うという考察が書いてある。その後にまとめが書かれてる。
まあ、結果を受けてみる。
そうそう、このね、論文はこういう風な趣旨で書いてありますよ、うん、まとめだけ読むんです
あ、どうそういうことですね。
論文というのはね、うん、1ページでそれでまとめを読んで、あ、なるほどと思ったら、うん、少しずつね、興味がある
とこう、まあ、じ
っくり中を、うん、じゃないとね、論文ってなかなかたくさん読めないんですよ、
うん、確かにそうですよね。
そうそうそう、 で、まあね、いつものように僕もね、この現代を、
はい、
南米ボリビアのクマクンク遺跡から表面採取された、ジオポリマー。
はい、
まあ、この現代を読むじゃないですか。で、次に読むのはね、どこが出してんのかと、ね。
あ、
琉球大学理工学研究科海洋環境学専攻の、
うん、
相沢正孝先生が、はい、論文を書いてると、
はい、
あ、国立大学の先生が書いてるんだと、うんうん、ということはね、まあ、ね、それだけ信用が高いということになりますよね、うん、で、本物かもしれないと。で、プマプンク遺跡かな、表面採取されたジオポリ、つまり石の表面、さっきも磨いてあるって言ってたんですか、はい、その表面から取ったジオポリマ、何ジオポリマって分かりませんけど、あ、面白いね。で、このちゃんとまとめをちょっと読んでみましょう。
そこからもう一番最後
に。そこも最後に、
はい、
最後から読むんですよ、論文ね。まあまあ、南米、ボリビアの国だと思うんですよね。で、プマプンク遺跡から表面採取された、砂岩質の石質資料は、淘汰の良い角状の粒子間を基質が充填し、天然の砂岩とは異なると。
うん、
つまり、自然にできたものとは違いますよと、うん、人工石材の可能性が高い、
おお、作られたもの、うん、
作られたのかと、
はい、
これ切り出したもんじゃなくて、うん、人工的に作った、
作ったんだ、はい、
これもう先生が証明してるんです、
はい、
この論文の中 で、はい、で人工石材の可能性が高いと、
うん、
でまあまあこれこれこれこれこれと、でセメントではなくジオポリマーと考えられる、
うんうん、
ジオポリマーなんでしょう、
ここで出るんですね、ジオポリマーとは、ね、
そのジオポリマーというのは、はい、ちょっと僕は別に調べてきたんですけど、セメントね、うん、ありますよね、セメントって、まあ、水とセメントを混ぜたら固まるわけですね、うん、
はい、
でそれじゃなくて今ね、そのジオポリマーっていうのはそのセメントの代わりに岩石物質を混ぜて作るという、
うん、
人工岩石のことらしいんですね、でちょっとね、これをどんなものをその作ってるか、ちょっと例えば枕木、
はいはい、
まあ、枕木っていうぐらいから木なんですけど、
うん、
まあ、要するに同じ規格のものをたくさん、
はい、
作るときに、そうそうそう、うん、これがジオポリマーで作った枕木の写真なんですね、
はい、写真が載ってますね、資料に、はい、
でまあまあこんなものをほら作るわけです、要するに、なんていうかね、液体、まあ、水と、
はい、
ドロドロした粘土みたいなものをこう流し込んで作るのがこのジオポリマーだそうです、
うん、
でこのジオポリマーはね、まあ、今セメントを使わないコンクリートということで、
はい、
非常にその脚光を浴びてるそうです、
うん、
で僕ね、日本コンクリート工学会という、
はい、
雑誌からね、
うん、
この写真を持ってきたんですけど、まあ、コンクリートというのは水、セメント、砂、砂利、まあ、こういうのは混ぜて作ると、それに対してそのジオポリマーというのはセメントを使わずに、うん、使わないコンクリートという意味らしいです、
はい、
だからジオってその、まあ、地球っていう意味ですね、うん、でポリマーはその合材っていう意味だけど、うん、まあ、こういう水とセメントに対して砂とかね、まあ、その
ジオポリマー、砂利、
砂利、
水と、
うん、でも合わせて作ってるという、まあ、これ新しい素材なんですね、
はい、
でコンクリートと比べるとジオポリマーの研究歴史は始まったばっかりですと、うん、だから今後さらなる進展が望まれますと、
はい、
しかしね、このコンクリート工学会の文章の最後にね、
はい、
こういうふうに書いてあるんですよ。またその一方で、
うん、
ジオポリマーはローマ時代の建築物やエジプトのピラミッドに使われていた技術に近いと考えている研究者もいます、
はい、
ピラミッドの巨大な石はコンクリートのように型枠に材料を流し込んで作られた人工石である説があるそうです。ああ、なるほどと。
そうなんだ。はい。
やっぱりその、ね、プロの業界でも、
はい、
ひょっとしたら、
うん、
昔失われた技術なんじゃないかと、これ、ジオポリマーというのはね、
はい、
今新しく発見したように言ってるけど、そしてこの、琉球大学の論文が来るわけですよ。
はい、
先生がおっしゃるには、まあこれを詳しく分析してみると、これは人工石、ジオポリマーであると。
もう、つながるわけですね。
う
ん、
そう、
うん。
ってことはね、
はい。
ただ、なんとなくわかるじゃないですか。うん、全く同じ規格の、
うん、
形のね、石が何個もあるってことは、うん、何かの型枠に流し込んで作ったと言われれば、
う
んうんうん、ああ、そうかなとね。
そうです ね、うん、
いや、これはね、石を切り出したとはとても思えないでしょ。うん、で、そしたらほら、溝がこう掘ってあったりとかね、さっきみたいにこう穴が開いてたりとかいうのも、はい、型があって流し込んだんなら、作れそうじゃないですか、
うん。そうですね、自由にというか、比較的ね。
そうそうそう。
うん、
であ、そうかと、ね、
うん。
そうやって作ったなら、まあ、理屈としてはね、うん、通るなと。
そうですね。
ただその、失われてる技術。
そうなんですよね。ね、
だから、昔の人はそれ知ってたのが、中国の方が不思議ですよね。うん、ただ、分析したらね、その、内容は僕わかりません。この写真がいっぱい載っとったりね、あの、化学式が書いてあったりとか、あの、数字がいっぱい並べてあったりね、この、琉球大学の先生の、論文にはいろんな分析の仕方があるんですけど、
はい、
要するにこれは自然の石を切り取ったんじゃなくて、うん、型に流し込んで作ったジオポリマーであることが証明されてるんですね。
もう人工的に。
人工的に。
へえ。まあ、それだとまあちょっとは納得もね、できますよね。
そうそうそう。まあだけどね、そんな何千年も前に、ね、
そうですよ、そうですよ。
そんな技術があったんですかっていう、
ね。あったんですね。で、しかも一回消滅して、っていうのが、それ自体もなんでって思いますよね。
ね。なんで知ってんのって、うんうん、そんなこと。でね、その、これを作るに、人工の石を作るに、ね、塩がいるそうなんです。
はい。
で、ここはね、塩が取れないそうなんですよ。
はい。
で、この南米はね。で、チチカカ湖っていう、
湖がありますね。
ありますね。そうそうそう。で、こういう湖ってね、南米の湖は標高が高いところにあるらしくて、要するに、まあ、塩ってほら、海から取ってくるじゃないですか。
はい。
海からはもう取ってこれないと。山の中だからね。で、標高が高いところにある、湖っていうのは、塩分が、まあ、結構溶け込んでるらしいですね。有名な、ウユニ湖って、
真っ白な。
真っ白な、でもね、湖にこう反射して、うん、空が上と下にあるような感じの写真がよく出てる、うん、ありますでしょ、ああいうところがこう点在してて、そこから塩を運んでいくのといかんでしょ、
はい、
ここも不破分泌石も父価格から取ってきたんじゃないかと、
へ
ー、でね、そのこの遺跡の中の石を調べてみると、まあ、海藻というかその植物の破片が中に入ってるそうです、
うん、あ、そうなんですね、うん、
で、それは、その、湖の中にある、なんだ、水草、
はい、
がこう紛れ込んでるらしいんですね。
あ、じゃあ、やはりそこからってことですね。
取ってきたんじゃないかという。うん、だから、やっぱりそういうことをね、中にほら草が入、植物が入ってるってことは、うん、やっぱりこう人工岩石ってことでしょ、うん。そういう材料を使って作った、うん、流し込んで作ったってことですね。うん、石を切り出したら、植物が入ってるわけないですよね。うん、はい、まあ、そういうことから考えても、これはやっぱり、うん、型枠に流し込んで作った石という
か、うん、人工的に
人工化、
だんだんなんかちょっと納得してきました。
まあまあね、そのなるほどと、まあそれならわからんでもないし、こういうのをね、うん、
はい、
これだって溝を掘るね、掘れないでしょ、だってね、
しかもすごく硬い石素材っていうことですもんね。
して証拠もなくすぐに痛みもぼやけて今日は今日の顔で書き飽きた
分析した人がいてね、
はい、
あのさっき の、 この模型を、ね、作ってくれた人の写真がここにちょっと載ってるんですけど、はい、これねやっぱり何十年何百年かけて作ったんじゃないかとこの説で言うとね、うんはい、でこの頃ね文字がないんです、うん、だから設計図っていうのは書けないわけですよ、
う
ん、
そうです ね、 ね
である法則にのっとってね少しずつそれに従って並べていったんじゃないかと、うん、か最初はこういうね小さな例えばプレート状の石だけが置いてあって、はいうん、でじゃあその脇に1個ずつまた並べましょうとかね、うん、でこう縦にじゃあ1個ずつ並べましょうとか、はい、いう風にしてだんだんだんだんねみんな左側のテラスを作ろうとかね、はい、右のテラスを作ろうとか、うん、まあそういう風にしてこうね一つずつ組み上げていってまあ最後の大きな、うん、なんかね何を作ったのか分かりませんけど、うん、いう風にしたこれだから何百年もかけてね、うん一個ずつ積み上げて。
すごいでも年月ですよね。
そうそう。
代々じゃあずっとそうやって、ね、されていったってことですよね、
うん。だから一気にこう作ったわけじゃなくて、はい、まあ、こことここにこれを作ろうかね、みたいな、うん。で、それを作るにあたってなんか法則がきっとあるんでしょうね。うんはい、こういうふうな、まあ、なんていうかな、そのフィロソフィーで建てようと、ね、あの、桜田ファミリアじゃないけど、ね、あの、なんかこういうね、その、一本と筋の通った考え方があって、うん、それに従って、うん、こう組み上げていったんじゃないかなっていうことが書いて、うん、あの提唱している学者さんもいました、うん、だから、ね、その一代で作ったわけじゃなくて、うん、何世代にもわたって作っていったのかなとね、はい、
書いてありました。相当な年月をかけたということですよね。
でもそれにしてもですよ、うん、それにしてもね今現在はもう崩れてるわけじゃないですか、はい
崩れたのも何
でしょうね。分からないでしょ、これはね。最初にスペイン人が来た時に、もすでに崩れてたらしいです、ねうん。だから、まあ、要するに西洋人によって崩されたわけではない、うん。で、この崩され方がね、僕の本当、これが不思議だと思うけど、うん、なんかね、大きな力でガラーンとね。
一気になんか、ね。
うんまあ、例えば、まあ、我々がね、うん、海に行ってね、砂の城なんか作るじゃないですか。
はいはい
ねそれをさ足でバーンと蹴ってね、うん、壊し、一気に壊したり、うん、そんな感じの壊れ方、うん、要するに、まあ、我々の知るところではさ、例えば爆弾とかね、うん、電子爆弾とか、うん、そういうのです爆発させて散った感じじゃない、
うん、そうですよね、だって形があるものも実際にね、もうずっとありますし、
大きな力で押し出して、うん、バーンってこう、壊したような。うん感じなのに見えません、
ね、それこそ巨人かなんかがやってきて、
ねそうそうね、よく言ってください
ね巨人イメージねあの進撃の巨人みたいな
だから、ね、そんな大きな力で押し出してね、うん、倒したように崩れてるんですよ、
うん、でそしたらその完成形をっていうのはなんか残ってるんですか
それがですねわからない
わかる
これをね全部その石を模型にした、うん、あの学者さんがいて、はいはいどうし要するにパズルみたいに組み合わせてやった、うん、どう組み合わせても何にもできない、う
ん、できないだからねそこがまず記録されてないんですよね
だから、まあ、一つ一つ検証していくの、まあ、なんとなくたどり着けそうなね、うん、ところは ないではないです、うん、さっきみたいに、まあ、ジオポリまでできてるって言われるのはあの、まあね、それはそれで一つ解決するんだけど、うん、結局のところじゃあ何のためにできたのかね、うん何だったのかとか、うん、やっぱ組み上げだったら何になるのかとかね、うん、どんな力で、ね、まあ洪水で押し流されたというふうに書いてある資料もありました、
はい、
でもこんな 何本もあるようなね。こう水の力でここに、
そうですね、
なるの？
そうですよね。
だいたい。だって川とかはないよ。
ね、標高高いね、そういったとこなので。そうそうそう、
それもだからね、まあ、説明聞いてもね、うん、ちょっと納得できんな。
じゃあ今の話受けたら、もう今残ってるのが完成形だったとか。どうでしょうか
ね。ビビらせるだけに。すげえやろ。それでね、あのこの切り方なんですけど、うん、実際にそのダイヤモンド、あの松田さんが言われてますけど、硬、うん、い石でできてるんで、ね、うん、ダイヤモンドカッターじゃないとこう切れないみたいなんですね。
そうですね、う
ん、でレーザーカッターでも切れるんだけど、はい、まあ、要するにあの分析した方がおられてね、
はい、
この、 あのプマプンク遺跡の石をダイヤモンドカットした表面と、レーザーカットした表面、
はい、うん、
からここの表面のね、その電子顕微鏡の写真があるんですけど、はい、全然違うんですよ。ダイヤモンドのカット面とレーザーカット面とは違います。
違いますね。
ね、あの もっと磨き上げられたカット、はい、もっと綺麗なカットじゃないですか。
はい、
ここのプマプンクの方がね、うん。だから我々の持つ技術よりもさらに上のテクノロジーでできてる可能性あるんですね。うん、だからもうそうね、分析すればするほどね、まあ一つ一つなんとなくあのほどけては来るんだけど。うん、全体の謎の解明にはもうとてもじゃないけど至らない。
そうですね、難しいなぁ、
ね。だからこうね、今現在はね、もうなんていうかな、大きな力で破壊されたようにね、崩れて捨てられてると、
はい、
打ち捨てられてると、
ね、
いう感じなんですよね。
何が起きたって本当そうですよね。
何が起きたんですかと、地震で崩れた感じですよね。元の建物を修復できるというか、大体ここにこれがあったとか分かるじゃないですか。
はいはい、
だけど、そんな崩れ方じゃないですもんね。うん、もう、ね、さっきほら、まさに言ってやるけど、子供がね、うん、ブロックをバーンって、ね。
でしたような感じ、
ね。それぐらいの崩れ方ですもんね。はい、だから、原型が分からないよね。そしてね、ブロックをただ並べてるだけじゃなくてね、
はい、
その、ありつぎ技法、
はい、
ありつぎ技法っていうのはこういうふうに、台形のと台形のブロックを重ねる。
はい。
逆台形ですね。
はい。
で、まあ要するに台形同士をまあスライドさせて組み合わせると、うん、より強くね、あの崩れないようになるじゃないですか。
そうですね。はい。
で、そういう風な技法も使われてる。ただの四角いブロックじゃないんです。
じゃないんですよね。
はめ込めるようになってるんですか。
よりこうしっかりとこうね、結合するような。
そうそうそう、そういう技術も使われてる。
すごい、
ね。これはもう切り出してはできないから、
はい、
やっぱりさっき言ったようにジオポリマーですよね。
うんうんうん、
型に枠に流し込んで作ったに違いないと、はい、僕も思うし、ね、
うん。
で、あたかもほら、プレハブのね、家を建てるかのように、うん、同じ形の材料が、どんどんどんどんどんって並んでるわけじゃないですか。はい、で、それをほら、組み上げていくようなね、工法で作ってると思う。うん、で、それだったら、人工岩石じゃないとできませんもんね。
う
ん、
そうですよね。
一個一個切り出して同じ形にはできないからですね。は
い、いやー、とてもとても。
だからまあまあそうなんだろうと思うけど、うん、それにしてもね、これね、大きい石が100トンぐらいあるらしいですよ。
すごいですよね。
ちなみにね、はい、大瀬町公園に蒸気機関車置いてありますよね。
置いてます
ね。
はい。
デゴイチがね。はい。あれが86トンだそうです。
あれ
でも80、あれよりも。あれが動きます台風の時。
いやー、なかなかですね。
やっぱどんなに風を受けてもね、うん、86トンのものを動かすことはきついですよね。
うん、
だからこのティオティオカンの石はね、
はい、
まあ、何トンもあるけど、大きいものは100トンとかね、うん、200トンとか、何百トンクラス。
それ思ったらその自然のその洪水とかね、強風とかじゃどうなんだろうって。
倒れます、
ね、だからそこはね、巨人に行き着くんじゃないでしょうか、
ね。そういう発想を持ってこないと、ちょっと追いつけないじゃないですか。うん、壊し方もね、うん。だからどれもこれもそうやけど、ね、もう、昔ね、オーバーテクノロジーですよね、これ完全にね、うん。そんな昔にね、こんな、ね、技術があったのかっていうことも驚くけど。
いや、すごい。
わざわざこんなに細かい溝を掘ったりとかね、
うん、
なんか装飾品みたいにこうね、花をこうともしたりとかね、ちょっとわからないですね。
わからないです。
これがね、もう今日僕、ね、聞いてる方に伝わってるかなと思ってね。
はい、すごい謎を皆さんにこうね、振りまいたような感じかもしれませんね。
あの人の指に絡んでいた。ゴールドの指輪を引き抜き、この僕と共に歩いてと無茶を言ったあの日。恐れなどまるで感じないで、激しさがあると信じた。立ち止まることも許さずに、傷をつけたあの日。大人から頬を打たれた。あの人も遠く連れ去られ、愛が消えたあの日。少しだけ
見ると、その芸術好きな、いたずら好きな誰かが、わざとこうやってして残していった。
なんかそういうことに説明を求めないとね、行き着かないぐらいの謎ですよね。
そうなんですよね。
何にもわからないんだもんね。
まあ、美術館としてこう見ると
。まあ、ちょっとね、あの、シュールな美術。
そうですね。南米
はね。ああまあ、それだったらわかるけど。
あでも。
だから、そういう説明でも求めない限り、理屈が通らないんですよ。
す
ね、何一つ、全然、
ね。
だからこうね、今日、本当吉田先生にね、もし来ていただいとったらね。
これはちょっと宿題にして夏にまたお聞きしましょうか。
ね、あ、夏いらっしゃるんですね。あ、
ちょっと。そうですね、予定をしてますので。
あ、本当ですか。じゃあその時にぜひね、この国史的のこの論文を。
そうですね、この。
見ていただいて。このジオポリマー。
ジオポリマー、ね。
琉球大学の論文をちょっと読んでいただいて。
コンクリーションの。
コンクリーションのね。
だからするとどう思うのか。
そうそうそう。
意見本当聞きたいですね。
聞きたいですね。
はい。
もう僕はね、論文の中身読んでもさっぱりわかりませんので、まとめしかわからないから、先生に読んでいただくとね、ちょっと細かく解説して、はい、なぜ、ね、どうなってるんですかと。本当にこれはね、人間がね、一緒に流し込んで作ったものなんですけど、ね、ちょっと解析していただきたいですね。
そうですね。
じゃあ夏に帰ってきたとき、ぜひこの論文を読んでもらいましょう。
お話ししました。
はい、
さあ今回も楽しい謎シリーズでしたね。
今日はね、すべて謎で本当に申し訳ない
です。謎で終わる
という。何の結論もね、でもね、すごいってことはね、ちょっと皆さんに知ってもらいたいんです、はい、これね。これ地球の歴史じゃないと思う、多分ね。地球人の歴史ですね。うん、だから、ね、僕はこの番組何度か言いましたけど、目に見えるものだけは全てじゃないんですよ。ほんと。ね。だから、全然違うね。異世界のものも、この世に混じってますから、ね。はい。そういうことなんです。
はい。まあ、今日は育太郎先生の不思議発見、ナノシリーズでした。今日もありがとうございました。
はい、どうもありがとうございました。
Bus is thus.それは何ですか？この番組は医療法人親和会延岡共立病院の提供でお送りしました。
Time is right, your perfume fills my head, the stars get red and oh the night's so blue. And then I go and spoil it all by saying something stupid like I love.